めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今日は判例から夜間夜間になんかその携帯電話持ってなんかあったら対応してねみたいな当番がある会社って結構多いと思うんですよ。何かねお客さんからのトラブルがあった時にもう本当にどうしようもない時は対応しなきゃいけない電話みたいなのがあって、それを誰かが持っている、そういう場合それって労働時間なのかどうかっていうやつですね。ちなみに以前ね、判例じゃないんですけど、あった話、聞いた話として、ですね、シフトを作っているというか、その現場のシフトを作っている人が、責任者の人がいて、ただシフトに穴を開けちゃいけない責任があったわけですね。で、そうすると、今日ちょっと行けませんとか出られませんとかっていう話にいきなりそのメンバーがなった時に、その人が代わりに誰かを探さなきゃいけないじゃないですか。緊急で。超緊急で。で、どうしようもなかったら自分が行かなきゃいけないとか、そういうのも含めて、常に出なきゃいけない携帯電話を所持していたと。で、それは寝る時も常に枕元に置いていたと。だからこれは労働時間だというふうに主張した、そういうような、訴訟案件を聞いたことがありますね。はい。結構ですね、それって会社は、ってなるわけですよね。そこ請求するみたいになっているんですけど、でも従業員側からすれば、だって携帯電話持ってて気が抜けないんだよっていうような主張になったりするわけですよね。で、こういうのの似たような話として、病院のオンコールってあるじゃないですか。よくね、医療ドラマとかでね、こう、携帯とか PHS とか持っててなんか連絡来ると行かなきゃいけないみたいな、そういうのがあるけど、でも基本的に今日はそれがなければ自由時間だみたいな、そういうこと言うと電話が鳴るからフラグ立てるなみたいなね、そういうような話があったりしますけれども、でもじゃあその携帯電話を持っている時間は全部が労働時間なのかっていうと、それすごいね、難しいラインなんですよ。絶対に労働時間だとも言えないし、絶対に労働時間じゃないとも言えないんですね。そんなわけで、結構そこについては、もうね、案件ごとに訴訟が起こんないと分かんないっていうことにはなってるんですけど、そういうのの一つの、判例が最近出たみたいなので、ちょっとね、その話をしたいと思います。これでも、後半なので、札幌高裁なので、最高裁ではないんですけど、ちょっとお話しします。駐車場のメンテナンスで、夜間当番の待機時間が労働時間に当たるか争った事案の控訴審ですと。事務所にいない時間の行動は基本的に制約がなかった。指揮命令下にないとした一審に対して、札幌高裁は就業後に事務所内にいた時間に対して、速やかに現場へ迎えるように待機していることを会社は容認し、指揮命令下と判断した。事務所にいない時間は入電の確率も考慮して、労働時間ではないとしたっていうような事件がありました。ちなみにこれ労働新聞っていう、社労士御用達というか、人事部御用達みたいな感じのサイトに載っていた話です。出典は労働新聞社の労働新聞です。ちょっと完全に余談ですけど、人事でも何でもない人に労働新聞って言うとちょっとね、ドキッとされるんですけど、労働新聞って結構ね、有名な人事の新聞です。はい。事件の概要。この会社は、顧客の対応の当番として、P 待機、および P 待機の従業員が対応できない場合のサブ A 待機っていう二つの待機シフトみたいなのがあったらしいんですね。で、それはもう日中に関わらず、もう夜間でも緊急対応が必要なんですよね。なので、そういう対応がありました。機械式の駐車場多いですよね。今駐車場に誰かが常駐してるってことほとんどないと思うんですけど、ああいう時って機械が何か不具合があって開かないとか、なんかあった時に、すいませんって電話する先があるじゃないですか。あれの会社みたいです。で、それで連絡が来た時に、すっ飛んでて何かしなきゃいけない場合とかがありますので、必ず待機して、必ず対応ができるように、 待機しているっていう当番がありましたよということですね。で、夜間等の顧客からの不具合の電話っていうのは、会社の留守電から、従業員に転送されて、当該従業員が携帯電話を携行して社用車で帰宅し、必要な場合は現場対応するように求められ、遠方に出かけたり、飲酒することは禁止されている。もっとも、就業時間後もしばらく、事務所内に留まって待機をしていたということになってます。まあ終わっても、シフトの時間が終わっても、どうせ今日当番だしなって言って、しばらく事務所の中にいて、その後、社用車使って家に帰って、で、その日は携帯電話持って待機しているというような内容だったそうです。で、その場合、休日の日中については、実作業の有無に関わらず、休憩時間を除くすべての時間分の割増賃金が支払われていたが、平日、休日の夜間については、実作業時間等の割増賃金のみが支払われ、不活動待機時間に対する割増賃金は支払われていなかったと。つまり、携帯電話を持っている時間すべてに給料が発生したわけじゃなくて、呼び出されて実際に作業した時間に対しては給料が発生していたけれども、待機してた時間っていうのは特に何も支払ってなかったっていうことですね。なんだけど、でも持ってたし、いつ呼び出されるかもわからない。しかも絶対に行かなきゃいけないって決まっているにもいるっているんだから、これは労働時間だよねと。なので、請求したっていうような事件だったんですね。なんですけど、これ、いいってことになったんですよ。まあ、いわゆる会社が勝ったんですよね。で、その、持っているだけの時間っていうのは、もう労働時間じゃないよっていうことになりました。ただ、これ、じゃあそういう結論が出てるんだから、携帯電話を持たせてる時間は全部労働時間じゃないっていうふうに考えちゃうのは多分危ない判例なので、そこ気をつけた方がいいとは思うんですね。で、そこって、結構相談いただく部分でもあるんですけれども、その電話を持っているその時間帯にどのくらいその人に自由があったかっていうところがすごく大きな重要なポイントで、あともう一つはどのくらい本当に携帯が鳴ったかっていうのが重要なポイントなんですね。なので、携帯電話を持ってもうお家に帰っちゃってた時間っていうのはもう労働時間ではないよっていうことにこの事件ではなったそうです。まあ、電話が鳴るのもそんなに頻繁ではなかったみたいですね。はい。で、だけどこれ、第一審は、もう全部ね、もう時間が終わったところからはもう自由時間だったんだから、もう携帯電話持ってても待機してる時間も全部労働時間じゃなかったよっていう風にしたらしいんですよ。なんかね、事務所で仕事が終わった後、しばらく事務所内でね、テレビ見たりとか、コンビニに出かけたりとかされていたみたいなんですね。ネットで動画を閲覧するなど自由に過ごすことができていたって書いてありますね。なので、事務所の中にはいるものの自由時間だったらしいんですよ。だから、この時間はもう休憩時間みたいなもんだから、労働時間じゃないっていう主張だったらしいんです。で、第一審はそれで通ったみたいなんですけど、その次の、控訴審で、そこの部分については、実際にいたし、で、いる時間は、呼び出されたらすぐに駆けつけられる状態を、キープしていたわけだし、あと、事業主の方も、そこに、二人が、いて、待機しているのを知りつつも、早く帰れよとも言わず、特に、容認していたと、まあ、いて偉いね、ということで、待機してくれてありがとうねっていう感じで、もう容認していたっていうことも含めて、事務所にいた時間っていうのは、待機していたということらしいです。なので、事務所にいて、のんびり過ごしていた時間、まあ呼び出されたらね、すぐすっ飛んでいくにしても、事務所の中にいて、で、自由にしていた時間っていうのは労働時間として認められ、その後の外に出て、携帯電話だけを持っている時間については労働時間ではないというふうにされましたというような事件なんですね。はい。これ結構こういうふうなことをしている会社さんって多いと思うので、基本的にですね、待機時間っていうのは労働時間にあまり含まれないんですよね、実はね。私、もっとこれよりももっとかなり電話が鳴る確率が多い仕事で、携帯電話を持たせて、当番を回すっていうものについて、 労働基準監督署にかなり細かく聞いたことがあって、これは労働時間に当たる可能性はありますよねって、もう私ある前提で話してたら、労働基準監督署の人がですね、ちょっと待ってくださいって言って、一回ちょっと折り返しますねって言って切って、こういろんなこう関係各所に確認していただいたみたいで、あの電話が来て、あのお聞きした範囲だったら労働時間じゃなくていいですって言われたんですよ。え？と思って。だって携帯電話を持っているっていう当番がいて、で、その携帯電話を持っている人は、基本的になったら出なきゃいけないし、対応もしなきゃいけないし、あとこの携帯電話の番号お客さんに通達してあるんですけど、それでも大丈夫なんですか？って、あ、大丈夫ですって言われて、あ、いいんだみたいな。でもまあ実際にもしね、訴訟になったら労働基準監督署の人がこう言ったんでおかしいって言っても、それは聞かない話にはなるので、ケースバイケースですから、だから良くないんですけど、ただ労基署の人がそういうふうに言うってことは、多分大体のケースで認められる可能性が高いんだと思うんですよね。結構労働者寄りのアドバイスが多い役所で、そういうアドバイスだったので、あ、そうなんだというふうに思いました。まあただかなりその指揮命令下にあった状態ではないっていうことが重要。なんかちょっとややこしい言い方になっちゃいましたね。要はその人が生活する上での制限を基本的にあんまり受けてないっていうことが前提みたいなんですね。だから出かけたりとか、そういうのをコンビニにちょっと買い物に行ったりとかは全然できるし、あとね、どっかでご飯食べたりとかも別に、すぐに電話に出られる状況だったら別に OK だったりとか、特にその何かお酒を飲んじゃいけないぐらいだったら大丈夫みたいですね。ここに書いてある言葉で言うと、私的な生活、活動を営むことが十分に可能であるということみたいです。で、あとこれに加えて、これね、絶対こういう話の判例には書いてあるんですよ。こういう、その、自分の、行動が自由だったっていうことに加えて、当番の日に1回以上入電がある確率は約 33%。入電のあった日における平均入電回数は、約 1.36 回。なので、まあ、33% 1回か2回電話が来る日があるよ、みたいな感じなんですね。はい。で、あと、現場から、入電から現場に到着し、作業を終了するまでに要する時間の合計は平均1時間13分程度と。なので、このぐらいの、その、拘束時間だったら、正直そこまで多くはないよねっていうような判断になったみたいです。なので、事務所に待機していない時間帯における、その、不活動待機時間っていうのは、呼び出し待機の状態であり、労働からの解放が保障され、使用者の指揮命令下から離脱したものではないと、離脱したものと評価することができるから、労働時間に当たると認めることはできないという判例が出ているそうです。でですね、これちょっと面白いなと思ったのが、賦課金についてですね。で、賦課金っていうのがね、要は、払わなきゃいけなかった給料を払ってなかった延滞金を払えってことですね。で、その賦課金を、賦課金もやっぱり合わせて請求されてたんですけど、で、その賦課金についてはですね、すごいですよ、これ。労基法違反に至る経緯、その違反の内容や程度、労働者の不利益の内容や程度等の諸般の事情を総合的に考慮すべきものであると。だから、今回の事件は、労働時間に当たるのか、そうじゃないのかの判断が、簡単ではなかったっていうような、ことなので、それを思うと、賦課金全部払えっていうのはちょっと多すぎだよね、と。2割ぐらい払ってあげてよっていうような話になったみたいです。まあ、こういうような案件はかなり、いろんな考え方ができるみたいなので、本当にですね、訴訟してみなきゃわかんないみたいなところがあるので、なんとも言えないんですけれども、まあ、社労士としてはやっぱり怖いから、それはちょっと、待機時間も、労働時間、まあ、手待ち時間っていうのは労働時間なんですよ。これややこしいですね。手待ち時間っていう、例えばトラックの積み下ろしの時間、待ってる待機時間とかは、労働時間だっていうことになってるので、まあ、で、私たちに、そのお客様がお問い合わせになっている時も、ね、いや、そんなに、本当に自由なんです、みたいな話で来てしまう時があるので、一生懸命、それってその場所にいなきゃいけないですかとか、どのくらい離れても大丈夫ですかとか、あと、 その時間、もし緊急で言われた時に対応できなかった時に、それでも、なんて言うんでしょう、不利益なことが起きないというか、なんかね、評価が下がるとか、何か、こう、懲戒があるとか、そういうわけじゃないんですよね、とか、そういうようなことを確認して、お話はするようにはしてるんですけれども、結構まあ、携帯電話を持って、出られるような状態にはしといてねっていうぐらいだったら、まあ、労働時間とならないっていうケースも多いみたいですよ、みたいな話をしてしまうことが、まあ、多いですね。はい。ちょっと何か悩むことがあったら、よかったらご相談ください。めぐみ社労士事務所は、労務相談、給与計算、事務手続き、得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。というわけで、お相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。